ルペと
マサルの世界の歩き方。
世界の歩き方番組パーソナリティのルペと
マサルです。この番組はロングトレイルとやばい世界一周とロングトレイル旅をしてきた宇部とマサルが日常の気づきや旅からたこと、学んだこと、旅のエピソードを踏まえてお話する番組でございます。本日2月の17日土曜日、起きて5分です。おはようございます。
おはようございます。しっかりめの寝起きですね
しっかりめの寝起きやな。いや、やっぱ10時収録をちゃんと見ずに寝たな
よかった
ね。いや、明日、うん、いや大体このぐらいの時間にはこう、うとうとちゃうな。寝たり起きたりする感じなんよ、バー営業終わりは。
うん、
うん、なんとかで電話かかってきて、何の電話やこれってなって、絶対収録やってな
よかった
よかった。もうね、ちょっと日があまりないからね。
明日だからね、あの配信。
そうや、そうや、そうなんよ。金曜日ですかね、収録してんの、
うん、はい。
はい、じゃあお知らせ、
はい、
登山フェスはもうこの配信日当日が行われてるんですね。行われたんですかね。うん、はい、なのでそちらのお知らせは終わったので、はいはい、東海自然歩道毎回言ってるので、内容はサクッと、2月24日に東海自然歩道のイベントが名古屋であります。
うん、
はい、それぐらいでいいかな。で、もう一個に新しい、いいよねもう一個新しいやつがあるんですけど、ですね、3月の9日、10日の2日間にわたり開催されます。福井県の、ザ・ゲートっていうお店があるんですよ。
ん
ー、で、まあ、アウトドアショップでザ・ゲートの、まあ、キャンプ用品とか売ってるところと、スポーティングクラブっていう、まあ、ハイキングとかランニングとかなんかそういうものを中心に取り扱ってる、スポーティングクラブの方がリニューアルオープンするんですね。
はいはい、
ザ・ゲート・マウンテンっていう風になるんですけど、まあ、それのリニューアルオープンイベントみたいなんで、トークイベント、ハイキングイベントが行われるんですけど、そちらに、参加させていただくことになりました。
おお、
プログラムの内容がですね、まあ、3月の9日に、米さん、勝又さんですね、勝又さんが、はいはいはい、JMT を歩こう、うん、JMT を歩こうと思っている人たちに向けての、まあ、準備のいろんな、ワークショップみたいなものを開催してくれるそうです。まあ、定員が6名となっていまして、2時間設けられて15時から17時ですね。なので、まあ、結構しっかりめに、ほんまに行く人のためのまあ、ワークショップです。で、その次がですね、当日3月9日の18時半から21時まで、まあ、ハイカーズトーク&パーティーっていうタイトルついてるんですけど、日本を代表するハイカーを迎え、クロストーク形式でのトークショー。トークテーマはなぜ世界を歩くのか。トークの後はゲスト、参加者、スタッフも含め全員で交流会を開催します。多くのハイカーが福井に集まり語る楽しい夜となるでしょう、ということで、ハイカーズデポ土屋さん、ハイカーズデポ勝又さん、中村純喜くん、私もそこに入れていただき、日本を代表するハイカー4名で
入りましたね
入ってもたもうこんな風に書いてくれたら、なんかねえ、ちょっと今後の行動がちょっとね、いろいろこう考えて行動せなくなってくるよね。
いや、いいじゃないですか。
日本代表やで。そんなんじゃないのに。
世界を。
まあ、よう歩いてるだけやわな。うん。で、それが一応参加費が2000円で、軽食とドリンク付きとなってます。で、次の日ね、3月10日が、まあ、今の4人と、そのザ・ゲートの店長のリク君と一緒に、ハイキング行くぜっていうイベントもあって、まあ、それも8時半から15時まで。で、定員が20名ですね。10キロから15キロぐらい歩こうよみたいな感じの内容になってます。で、参加申し込みはですね、ちょっと僕もインスタグラムに 投稿を近々しようとしてるんで、またハイライトに載せてるので、そこからリンク飛んでいただいてイベントの詳細見てください。
はい
はい、以上でございます。すごいですね。うん、そうなのよ。
そういうニッチなことを、しかもね、うん、東京とか大阪じゃなくて福井でやるって、なんかすごい時代ですよね。
そうよな。
トレールっていう、ね、言葉が広く知れ渡ってきたっていう、
うん、そうよね。うん、だってこの前福井、あのハイカーナイトの出張3回目で福井行ってきたけど、
はいはい、
めちゃくちゃ楽しかったよ。まあ、雪遊びして、あー、まあ、ローカルの人たちにローカルな場所連れてってもらって、で関西からもう15人ぐらいかな、
うん、
まあ、いつもペグに顔出してくれてるような人たちとか、まあ、ベンさんもね一緒に行ったりね、
うん、
なおくんも行ったりして、まあ、そのままハイカーナイト夜、まあ、飲み会して、
はいはい、うん、
ゲストハウス一棟借りてやったから、もう眠たなったら上に上がれば寝れるっていう最高のシステム
でした。最高っすね、
うん、で、まあ、あの宿のキャパもあったから全員は泊まれなかったけど、まあ、近所で宿取ってもらったりとか、うん、まあ、本当にそのローカルの人たちがチャリンコできてた人もいたし、
へ、
うん、でもなんかまあ僕からしてその日しか知らないから、普段のその場所の、ね、うん、空気感は分かんないけど、地元の人からしたら、うん、もう今までのイベントの中でこのその宿でやるイベント、うん、でも一番人来てますよって言ってくれたりとか、
うん、
なんかもう本当に外は寝静まった、大野っていう町なんやけど、
うん、
で雪がしんしんと降る中、その一室だけすごい、まあ外から見ても人口密度の高い時間やったね、
うん、
だからなんか、いや、わざわざ大野に来てくれてみたいな感じの反応だったんで、
うん、
まあ、またやっぱローカルっていう部分ではそんなにこう熱がないわけじゃないけど、まだ少ないから、今回のそのゲートのやつも土屋さんと結構関係があるんかな、りくくんと。まあ、土屋さんもそういうね、ハイキングカルチャーみたいなものを、まあ、広がっていってほしいと願う人やから、なんかできることあったらやるよみたいなんで、そうに行ったって感じだね。もしもし、聞いてますか？聞いてないんかな。
いや、待って、ごめん、回線が不安定でした、ごめん
土屋さんの話だけ無視っていう状況にが生まれて、
ごめん今回線が不安定で、今 Wi-Fi 切った、 Wi-Fi 切った、ごめんごめんごめん、マジで聞こえた。
土屋さんの話を無視しましたね。それはもう LDH で呼ばれへんわ。
いや、どんな話
した？まあまあ、そんな感じ。どんな話？いや、それはもう、それはもう本編聞いてください。本編ちゃうわ。上がった時に聞いてよ。
いや、申し訳ない。とんでもない。
はい。はい、ほならもう、今日、本編ね、これ、どう思うっていうタイトルにしてますね。
これ、どう思うっていうタイトルですね。
これ、どう思うよっていうタイトルだけ一旦置いてみたので、世界の生き方、スタートです。はい、これってどう思う、これどうなのよっていうタイトルを置いただけなんで、内容また真っ白なんですけど、いや、一個ちょっと今あれは思い出したというか、これどうなのよはもうあんねんけど、ポッドキャストをね、
うん、
僕、まあ、これも含めて自分ものも含めた4つやってるわけやん。
はいはい。
で、この前の、先週かな、先週末と、まあ、今日この日にかけて、僕個人でもその福井でのハイカーナイトの話もしてるし、で15日に MeToo 上がってるし、で旅と言葉をと世界の生き方が同じ日ぐらいに上がってんね、
うん。
で昨日、木曜日にのんちゃんが店に来てくれたのね、
うん、
でのんちゃんも福井から、あの福井に一緒に行ってて、で行きも帰りも車一緒やったんやけど、うん、
はいはい、
でまあ言うたら月曜日に帰ってきて、 火曜日、水曜日、で木曜日営業やから、まあ2日間もちろん会ってないねんけど、で来るなり俺マサルくんの声ずっと聞いてるわってなったんよね。
ああ、はいはい。
ポッドキャスト聞いてくれてて、で それってどうなんかなと思ってさ、またこいつの声やって。
ああ、なるほど。
配信しすぎ問題。
うん。
僕は別にさ、なんか全部楽しいからさ、やってるけど、なんかよう考えたらリスナーさんの別に聞かなくてもいいやん。全部聞かなくてもいいけど、聞いてくれる人からしたら、ほんまずーっと聞いてるわけやん、この声を。
そうね。うん。
うん。それって、どうなのよ。どう思う？
あ、どう思うか。
うん。いいか悪いかも分からへん。でも、まあ、聞きたいと思ってくれてるか聞いてくれてるっていう前提やから、まあ、まあいいかって思ってんねんけど、それによっていやもう別にマサの子一旦いいかなってなる人もいるんじゃないかなって思う。
あ、まあ、声がそもそも嫌だったら聞けないよね、その人の声嫌だなと思ったら。
うん、
でも多分それは聞けると思うんだけど、その違う人との会話だから、うん、あ面白いなって思う時と、うん、あなんかその話他でも聞いたなって思うのがやっぱちょっと長いなっていうか、
うん、
聞いたことある話をまた同じく丁寧にされると、うん、っていう風な気持ちはどっかしらあるかもね。
うん、
うん、
そうやね。まあ一応全部番組色が違うからあまり怒らないようにはしてるけど、う
ん、でもなんかそのカラーがあるのかなとは思うけど、だから俺もマサルの番組ね聞いてるけど、それで、うん、なんだろう、その人の声だけ聞いてるっていう、なんだろう、発想はなかったからさ。なんかまあベンさんとはベンさんとでこういう会話をしてて、佐野さんとはこんな感じでみたいな、
うん、
まあ、一人の時は他の人とコラボしてこんな話をするとかっていう、全く別に、うん、マサルの声がずっと聞いてるとかっていうののストレスは別にないかな。
ああ、そうなんや、
うん、
なるほどね。なんかまああとはその4つやってる人僕知らんからさ、周りにいないからさ。
そうね、
なんかそれのやってる人いて全部聞かないとその気持ちが分からへんけど、
うん、
あの言ったらお店をやってるわけやん、営業してるやん、週末、
はいはい、
木金土で、まあ、なんか最近行けてへんから行こうかなっていう気持ちで飲食店に行くこと僕はあったりすんねんけど、まあ、友達が働いてるとか、
うん、
友達がやってるバーとか、
うん、
それを聞きすぎて、まあ、あった気になって行かなくていいかってなったりすんのかなとかさ。
あー、まあそうね、なんとなく知ってるからっていう、うん、
そうそう、
まあ、SNS の延長線だよね、それって。
そうやねんな。SNS はちょっとまあ、使い方を考え出して、数ヶ月経つんやけど、
うん、
まあ、ポッドキャストが一番コアな情報だ、そこにしようかな、みたいな。で、インスタはもう本当に、まあ、告知とか、
はいはい、
なんかそういう、まあ、プライベートのことあんまり上げないようにしてみてんのよね。
うん。
うん
うんうん、
なんかそういう住み分けを自分なりにしてるんやけど、
うん、
もう聞いてくれてる人はずっと声聞いてるよなーっていうのを昨日のんちゃんにそれを言われてハッとして、
うん、
このままでよろしいのだろうかっていうことを一瞬思った
そうな
うん、まあ、だからといって何を別にどれかの番組やめるとかじゃないけどね。
その結論はまだ出てないな、自分の中で。
全く出てない、全く出てない。うん、でもやっぱその僕個人のやつはまあ自分のリズムで上げるやん、
うん、
で MeToo に関しては月2本やん。
はいはい。
1日と15日で、
うん、
で世界の歩き方と、旅と言葉が隔週ほぼ上がってるってなったら
毎週、
うん、まあ、うん、毎週ね、うん、 で言うとゆうちゃんはあれやん、その自分の番組上がったやつを聞いて聞く側じゃないやん、配信側やん、
うん、
世界の相方を、それをそれ今言うたら4つある中で一番配信が多い2つのうち1つのパーソナリティやから、
はいはい、
なんていうの、その番組に関しては音のチェックとかそういう意味で聞いてるやん。
ああ、うん、
でもこれをみんなはそれも一番組として聞いてるから月に、最低10話上がるわけよ、3日に1回。
うんうんうん、
でそれプラス僕のイレギュラーな配信があるから、
うん、
まあ3日に1回以上上がるわけよね、
はいはい、
平均すると、
うん、
そない僕の声聞きたいんかな、みんな、なんかそれが
聞きたいかなとは知らんけど
聞いててなんか、いやちょ今の言い方むずいな聞いてて今の言い方違うで、あのそうとらわれなくていい
はい、はい、
僕のそんな声聞きたいんやねみんなっていう言い方じゃなくて、はい、そんなに聞いて大丈夫なんかなって思う。むずいな、この飽きひんかなとか。
だってまあ YouTube よりもね、その聞いてる時間は長いわけじゃん、その人の声を一つの番組だけでも、
うんうんうん、うん、
それをね単純計算かける3倍なのかするとちょっと取りすぎなんじゃないかって思うのはあるよね、その人の耳の時間を、
うん、うん、そうそう、
それで大丈夫ですかっていう
そう、それで皆さん大丈夫なんですかねっていう、いやなんかめっちゃ上から言ってるような聞こえたらめっちゃ嫌なんやけど、そうじゃなくてめちゃくちゃ下から言ってるよいや、こんなむちゃくちゃやってるのに付き合ってくれちゃって大丈夫なんですかっていう、
うん、
そういう、でまあさ、どれも色が違うし、僕個人的にもおもろいなと思ってやってるから、
はいはい、うん、
あの別になんか適当にやってるわけじゃないねんけど、
うん、
うん、なんかその人の時間をすごい使ってくれてるんやろうなっていうのを思ったね、
うん、そうね、やっぱで僕は農作業でさ、あのやれるから結構、うん、なんだろうな、いい暇つぶしになってるから、そういう意味ではすごくウィンウィンな感じだと思うんですよね、
うんうん、
助かるじゃないけど耳のお供に聞くものがあるみたいな、
うんうん、
かといってなかなか増やしたくないからさ、なんかそこのバランスは、
うん、
まあ、いいっていう人もいるだろうし、でもそういうフルタイムで仕事をしてるときはできない、何も
うん、
音楽とかも聴けないような人からしたらやっぱり限りある時間で聴くっていうところが、うんうん、じゃあちょっと選択でこの番組はやめとこっかみたいな感じにはなる、
うんうん、うん、なるよね、
それはその人の選択だから、なんか、
うん、
ね、ちょっと勝るに時間を取りすぎだなと思ったら1個番組切るっていうこともできるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
それはマサルが考えることじゃなくて、その聞く人が精査して自分のオリジナルの番組表っていうか、
うん、
もう作っていけば、
そうね、
まあいいのかなって思うけど、
うんうんうん、うん、だからなんかあの世界の歩き方から入ったんですけどが生まれたのがそれだからな、多分
あ、そうそうそうそう、うん、
だからその初めはそのハイキングとか旅の話を結構メインにしてて、そっからだんだんこう違う本当に2人の日常の頭の中を話すようになってきてから、うん、多分そういうのを聞きたかったリスナーさんたちはそっから入って違うとこに行ったんやろうなって。
ああ、なるほど、ゴリゴリのそういうね、うん、ロングトレイルの話とかもっと自分が、うん、ね、今後行く参考になるような話だったら、
うんうん、
また別のリスナーさんがついていたかもしれないしっていうところ、うん、
そうそう、で、まあ、道具とかやったら池ちゃんと大ちゃんやってるやつとか詳しく喋、ね、
はいはい、
ってるしとか、最近ポッドキャストやってる人増えてるしね、そういうアウトドア業界でも
トレイルランニングの人とかもいてるっていうし、
ね、あ、そうね、
うん、
うんうんうんうん、そう、まあ別に答えてなくていいんやけど、一つそういえばと思ったやつ言ってみました。
これってどうなのよ、
なんかありますか。 なんか今の話聞いてる感じ、僕はそれだったらなんかすげえ嫌やなって思うかも。
うーん
これカットする、どうする、
カットした方がいいな普通に普通に夜のあれやから居酒屋で
そうやな、オフラインで飲んでる時に話すやつやな。うん、
でもっと言葉選ばずに言うみたいなノリのいや、まあ、ちょっとこれは
じゃあまだ多分ね、でもまだ17分ぐらいしか撮れてへんよ、それやったら。
はい、よかった。ちょっとこれ僕編集しますけど、まあ、そういう、うん、ね、ちょっと今き、はい、ちょっと切り替えが分かんないな
切り替えるで。
はい、
でゆうちゃん、なんかこれどうなのよってなんかないの？なんか僕で言うポッドキャストみたいなじゃなくてもいいけど、
これってどうなのよ問題は、どういうの
か、なんか人間関係とか、なんか仕事のやり方とか。
あ、でも
これってどうなのよって相手ありきのことばっかやな。
そうね、
だって自分だけで完結できるんやったら別にいいもんな。
そうね、だから自分を正当化してるわけじゃんね、その相手の行動を棚に上げて。うん、
でもそれを相手ってどう思ってんねやろなっていうところが、これってどうなのよが生まれる瞬間なんかもな、誕生の瞬間なんやろな。
うん、ああ、ありますね。
うん、
な、例えば、まあ、今自分農業をして、まあ、親と一緒にやっているんですけど、やっぱりやり方って違うじゃないですか。
うん、
まあ、考え方も違うし、その、まあ、天候に応じてそのハウスの何空気の入れ替えをするのに、今風がこっちに吹いてるからこっちの方開けとこうかなとか、その煽られちゃうっていうの、その窓が風に煽られて壊れちゃうとかっていうこともあるから、
うん、
考え的にちょっとどっちを開けるとかっていうのもあるんですよね。
うん、
それって自分はこう思ってるからこうしてるっていうのが、相手からしたら何でも開けてんだよみたいなこととかってよくあると思うんですよ。
うん
うん
うん、
これってどうなのよって話じゃないかもしれないけど、なんか人が多ければ多いほど、そういう自分との違うやり方を享受できないっていうのかな。
うん
うんう
ん、
掃除の仕方とかもそうかもしれないし、
はいはいはいはい、
トイレの使い方とかも分かんないけどね、そのトイレットペーパーを見てビュービューって出すみたいなの人と、なんか本当にちょっとの量で最小限の人が同居したらさ、ちょっとそれってどうなのよっていうポイントにもなるじゃないですか。
ああ、でもそれは多分ほんまに同棲をしたりとか、家族の中でね、その僕が子供の時とかはもう家族が常識やからさ、何も思わへんかったけど、それが僕誰かと同棲したっていうことがほぼないから、あんまり実感ないけど、でもそういう時に生まれてくんねやろな、自分の思ってた普段の生活の常識と誰かと違うんやなっていうのはめっちゃ出てくると思うな。なんか誰か言ったけど、こうトイレのスリッパ、
はいはい、
を旦那さんの方は気にしてるみたいな感じで、旦那さんは綺麗に次の人履きやすいようにっていう置いてるけど、奥さんの方が次のことを考えんと、なんかこう脱ぎっぱなしにしてるみたいなのが、なんか毎回俺直してんねんけどなって言ってた
あ、それは言えないんだ。
わからん、言ったんかな。あと僕お母さんとも会って、なんかあの実家行ったら食器棚があんねんけど、これはもうお母さんにも言ってる話で、お互いの答えが出てへんねんけど、その食器棚とか、まあ言ったら食器を拭いて片付けるやん、でそこの食器棚をちょっと開けてんねん、お母さんいつも、扉を、で僕は全部閉まっててほしい人なんよ、で家族のお母さん以外、お母さんと僕以外はどっちでもいい人やね、
はいはいはい、
でお母さんが家事を、まあ、やってる、握ってるから、その家のことはお母さんが考えてやってんねんけど、負けてた方が換気がいいやんっていう意見なんよね、 で僕からしたらそれによってなんか引っかかったりして、うん、なんかこう他の二次災害が起こるやんっていう意見なんよ。
そうね、
そう、うん、そう。でこう僕は見つけたら全部閉めてね、
うん、
でお母さんもあまたまさんに閉められたって思って、うん、で僕が家から実家からなんか出て帰ってきたらまたいつも通り空いてて、
うん、
でそんなんをまあまあ別にお母さんもう実家ね僕も住んでないし、うん、お母さんのやり方でいいしお父さん文句言ってへんからいいやと思って、であのおばあちゃんちょっと前亡くなったんやけど、
うん、
おばあちゃんもかなり高齢で90ぐらいになってたんやけど、うん、でおばあちゃんの家はお母さんの姉ちゃんとおばあちゃんの2人で住んでたんや、
はいはい、
うん、で、おばさんはそんなこうめちゃめちゃ几帳面な人じゃないんやけど、なんかすごいこう、うん、自由になんかやってる感じの人だね。
うん、
でおばあちゃんもなんていうの、家の中で歩くのが精一杯ぐらい結構こう老化が進んでたから、
うん、
なんか一個こけたらね、うん、骨折してそのまま病院行って動けなくなってどんどん衰弱していくみたいなのがもうほんまに目に見えたような瞬間やったね、
うん、
その時期が、
うん、
であのおばさんも同じように食器棚全部開けてんねん。
そうだ、
でもこれおばあちゃんつまずいたらどうすんのよって言って、いやこっちの方がこう換気あってカビとか生えんでええやんとか言って、あのおばあちゃんももう慣れてるからって言ってんねんけど、いやそれは違うぞってことをずっと毎回その食器棚見るたびに言ってて、
うん、
いやそこの意見の食い違いどうなのよって思ったな。いや絶対僕の方が正しいと思っちゃうよねやっぱそういう時って。
そうね、でもそれは、うん、どっちが主導権に生きてるかでも目をつぶるしかないよね。
そうね、そうね、
うん、どちらの正義もあるから、ね、
うん、
一般的に考えたら閉めとくでしょってやっぱ思うけど、
そうそう、なんか窓の隙間開けとくとかまあなんかまだ分かる気はすんねんけど、風通しとかね、うんうん、でもなんかそうしたら風入ってバタンとかで閉まったりするやん、
ね、
外の扉開いとったらさ、うん、なんかそういうのがちょっとこうあったなって思い出した。
いやーなんかこれってどうなのよっていう話もっとありそうなんですけどね。
あると思う。ただ今回時間がないのでこの辺で終わっときましょう。
そうですね。今回は今回は外れ回数。
そうねそうね。
いや
これってどうなのよパート1が今回あったってことで。
そうね。
またなんか僕が寝起きの時に出てくるかもしれない。
ちょっと考えて、
はい、それではエンディングでございます。はい、エンディングです。はい、エンディングのお時間となりました。イベント告知、オープニングに言っておりました。
はい、
東海自然歩道2月24日土曜日、名古屋で開催されます。参加費お一人様1000円。もう一人が、もう一つが3月9日、10日の2日間にわたり、ザ・ゲートのリニューアルオープンとしてハイカーズセッションというイベントがあります。土屋さん、ベイさん、ジュンキ君、僕の4人、ゲストスピーカー、ゲストハイカーとしてイベント参加させていただきますんで、
はい、
福井の方、福井じゃない方でも結構ですし、予約もね、その前聞いたらもう3分の1ぐらい埋まってるって言ってたんで、参加ちょっと考えていらっしゃいますという方は早めに連絡した方がいいと思います。
はい、
はい、こちらからは以上です。
ちょっと今後の、今後の予定を考えましょう、スケジュールで、うん、どういう話をしようかとかちゃんと考えて、
そうやな、そうしましょう。
はい、ここまでの相手は、はい、ここまでの相手は宇部と
マサルでした。さよなら。